1、青年協議会新会長に聞く。大胡田氏、伊藤氏対談。大胡田誠氏が2期4年の任期を満了し、4月1日付で伊藤武仁氏が新たに日毛連青年協会長に就任しました。今回は伊藤新会長、大胡田前会長をお招きし、三宅情報部長を交え、青年協議会の今、そしてこれからについて熱い思いを語っていただきました。
日毛連青年協議会の新会長に聞くということで、今回は青年協の新しい会長になった伊藤さんと、それから前の会長だった大胡田さんにお話を伺おうと思います。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今年度から青年協議会の会長をお預かりすることになりました、東京都の伊藤武仁と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。青年協の前会長、今は相談役になりました、大胡田誠です。竹下会長にはですね、相談役ってなんかマフィアみたいだなと言われますけれども、全然そんな実験もなくてですね、怖くもないんですが、一応まだ相談役として残っております。よろしくお願いいたします。
お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずはじめにですね、ご存知の方多いかと思うんですけれども、改めて日毛連青年協議会についてご紹介いただけますか。
はい、青年協議会は日毛連にあるいくつかの協議会の一つです。スポーツ協議会であるとか音楽協議会とかアーキ協がありますが、それと並び立つ組織として、設置されております。で、青年協議会の方は全国の各都道府県の団体に、この最近ではある場合もない場合もあると思うのですが、青年部あるいは青年部会という団体があったり、あるいは40代より若い人たちが活動をするという、その全国各地の活動をしている皆さんが交流をしたり情報交換をしたり、あるいはこう私たちの世代全体としてメッセージを世の中に発信したり、そういう役割を担っている組織です。一番大きな、1年間の一番大きな行事としては、毎年8月または9月頃に全盛大会ということで、全国各地のこの我々世代の視覚障害者が集まりまして研修をしたり、さまざまなメッセージを発信するという行事を催しています。その他各種研修会を行ってたりであるとか、あと各地域の青年部会あるいは青年と言っていいかはちょっと中年ぐらいですけど比較的若手の世代の活動をバックアップ支援する、そういった役割を担っております。はい、簡単ですが以上です。
はい、ありがとうございます。それでは、今回、青年協議会の会長と、なられました伊藤さんと、でそれから前の、会長でした大胡田さんにそれぞれいろいろお話を伺おうと思いますが、まず大胡田さんにお伺いしますけれども、
はい、
大胡田さんは、これまで4年間、2期青年協の会長として、活動に取り組んでこられたわけですけれども、
はい、
これまでの4年間を振り返ってですね、
はい、
自分でこう印象的に残っている活動ですとか、
はい、
あるいは取り組んだ上での その自分なりの感想ですとか、
はい、
そういうことでお話をいただけますでしょうか。
はい、わかりました。私がですね、会長になってまず意識してやろうと思ったのがですね、一つは親会ですね、日毛連本部との連携を密にしていこうということを考えておりました。というのはこれまでですね、なかなか青年協議会が日毛連本部と連携して何か活動をするとかですね、日毛連本部の動きを青年協議会も共有して動くっていうことが十分にできていなかったのかなという印象があったので、まずはそれを大切だなと思って取り組んできました。で、それはですね、ある程度達成できたように思ってるんですね。必ず理事会ですとか様々な会議には出席するようにいたしまして、で青年協としてはこう考えるっていうことを折に触れて、伝えることもできましたし、また、会長や副会長からも青年協頑張ってるなと時々ね声かけていただけるようにもなったと、 これは一つ、まあ、成果というかな、私の思いが一つ実現できた部分かなというふうに思っています。もう一つですね、考えておりましたことが、まあ、青年協っていうのは実はですね、何かこう、組織、その組織がないんですね。というのは、青年協議会というもののなんか実態があまりはっきりしない。各支部、各県、都道府県の青年部の集まりというですね、そんな団体なので、なかなかみんなで集まって一つのことをやっていこうっていうことが難しいものですから、ではその組織内組織という特性を生かして広く声を集める、そしてその声を一つにして、行政なり、社会なりに発信していく、そういう何かですね、声のアンテナのようなそんな役割が、まあ、望ましいのではないかな、それをぜひやっていこうというふうに思って活動いたしました。これはですね、ちょっと4年間ではまだ足りなかったなという気がいたします。私の最後の1年は全国各地で学んでおります、視覚障害を持った子どもたちの実態調査のアンケートをいたしました。それで、少しね、声を集めることはできたのですが、まだそこからそれを一つにして、社会に発信していくというところまではちょっと手が届かなかったなと、今後の課題が残ってしまったぞと、そんなところで、任期が終わってしまいました。ここからおそらく新会長のお力を借りて、さらにこの成果を上げていく段階になるのかなと思うんですけれども、私としてこの4年間振り返ってみますと、全国に私と同じように視覚障害を持っているけれども素晴らしい活動をしている仲間がいるんだっていうことを身をもって体験することができた。そしてそういった仲間と一緒になんかやっていきたいなというようなですね、思いを持たせてくれた。これが4年間で私が会長をやって一番良かったなと思っていることでございます。
はい、ありがとうございます。で、そんな、大和田会長のもとですね、伊藤さんはその時は副会長として一緒に活動されていましたけれども、まあ、大和田前会長をですね、こう支えてきたという立場からですね、そのこの4年間の青年協をこう一緒に、活動してきたものとして、見てきた率直な、まあ、感想などですね、ありましたらお話しいただけますか。
はい、大和田さんは4年間会長を務められたということなんですが、実はこの青年協議会の役員としての長さというのは実は私の方が長うございましてその前の2年間、ま、前会長の菊池さんという方が会長でしたが、その頃から私は役員としていろいろとこう勉強させて、いただいていました。この6年間ですかね、役割を、まあの一端を担わせていただいてきたということになります。で、その中で、まあ、いろいろとこう勉強させていただきましたが、前会長も申し上げましたように、青年協議会というのは、なんか核となる、こう、誰が青年協議会かっていうのが、そんなにはっきりしてなくて、なんとなく、この世代の全国の各所団体のみんなが集まるということに、なっているんですが、でも、一年に一度集まってとか、あるいは定期的に意見交換をする。そのことが何十年も続けられているということが非常に、まあ、大きいのではないかな。各都道府県の、そうしたその役員の方にお聞きしますと、我が県には青年部がないから、そんな世代の人はいないからということで、青年協議会ちょっとね、関わりづらいなっていうことを率直に聞かせていただくわけですけれども、でも人数が少なくなったとか、いう中にも50年を超えて存在し続けているっていうことそのものに、僕らがですね、先ほど小田さんが言っていましたように、全国は各地にこういう仲間がいるんだっていうことを継続して確認し、そして引き継いできているっていうことそのものに何か意味があるんじゃないかなと思っています。新会長を預かりすることになりましたけれど、引き継いでいけたらな、次の方にバトンを引き継いでいけたらなというふうに感じている次第です。
ありがとうございます。ではですね、まあ、この4月から今度伊藤さんが新会長として青年協議会を引っ張っていくわけですけれども、前会長としてですね、大和田さんが伊藤新体制になって進んでいく青年協への期待のようなものをですね、 ちょっとお話しいただければと思うんですが。
はい。先ほど伊藤さんはだいぶマイルドなね、表現で、語られましたけれども、実は青年協議会ってかなり危機的な状態にあるんですね。これはまあ若者の組織離れであったりとか、まあそもそもこういったね、活動に参加しようという意識を持った方が老若男女問わずね、減ってきているということが、如実に青年協の活動にも影響してきております。なので、実はですね、倒産の立場というのは、今こうターニングポイントに立ったところで、重要なこう、舵取りを任された、そんな重い意味のある会長に、まあ、なってしまったというかですね、なったんだなと思っています。私はですね、こういったとても重要なタイミングで伊藤さんのような人材が会長になってくれたということは、会として本当に良かったと思っています。伊藤さんは実はですね、国際政治学の博士号も持ってらっしゃる、すごいこう、まあ、バランス感覚のある方なんですね。こういったですね、まあ、国際的な視点も踏まえて、で、身近なね、問題にも、ユーモアを持って対処できる。そういった得難い人材を今、会長にいただくことができて、果たしてこの難局を伊藤船長のね、舵取りでどう乗り切れるのかということ、私もね、これから相談役として伊藤さんを支えながら一緒に考えていきたいと思っております。あと、先ほど少し私のお話の中で触れましたけれども、全国の子どもたちの実態調査、これはですね、今年度も継続して調査研究をしております。おそらく今年度はその研究結果をまとめて発表していくということになるかと思いますが、その点でもこれはですね、まさに我々よりも若い世代にこの組織の意義を伝えていく、また視覚障害者の文化を伝えていく上で一つ基礎資料としては重要なものができるのではないかと思っています。それもとても私自身期待しながらさらに頑張っていきたいなというふうに思っているところでございます。
はい、ありがとうございます。伊藤新会長にですね、まあエールを送っていただいたというところで、ここでですね、伊藤さんに新会長としてこれから青年協でどういった取り組みをしようと思っているのかというお考え、あるいは、まあ、決意ですね、そのようなことをここで、お願いできればと思うんですが、いかがですか。
さっきの大五田前会長のなんか、まあ、私をなんかお褒めいただいた、コメントがお耳汚しで大変失礼いたしましたが、できるだけ具体的な話から申し上げていきたいと思いますけど、一つは、大五田会長の下で行われた、全国、の生徒さんに行った、これはアンケートですけど、教育状況アンケート。なんとですね、250人を超える児童生徒さんに回答を寄せていただきました。で、この中には、盲学校、いわゆる盲学校ですね、視覚特別支援学校に所属されている児童生徒さん、それから一般校に所属されている、あるいは弱視、クラス、等々に所属されている児童生徒さんというのの、250人を超える声を集めたっていうのは、なかなかないのではないかなと思っています。で、この声をですね、今年度、報告書の形でまとめ、どのようなニーズがそこに存在しているのか。これはもう、今お聞きいただいている皆さん方の世代とはやはり違う。僕らの世代ともやはり違う。今、2018年という、今だから寄せられている声がありますので、そちらをこうまとめて発信していきたいなと。これはまあ必ずやります。それと、ちょうど、ですね、私のこの期の2年間の間に、青年協議会実は65周年迎えていくということになります。青年協議会の50周年、僕も全く存じ上げないプロセスですけど、50周年の時には、それまでの青年協議会の活動をまとめるという作業がなされたようです。その50年からまあ65周年を迎える15年間、どのような活動だったのか、これ以上離れちゃうとちょっとまとめるにもまとめきれないというのがありますので、15年の節目でちょっとまとめて、しっかりとしたその文章の形で残しておきたいなと というふうに思っています。それがまあ具体的な話ですが、先ほどこの青年協議会というものが存続し続けることに意義があるのではないかというようなことを申し上げましたけれど、なんか僕がたった一人ですね、なんか全国の皆さん方が青年層が少なくなっているって言っているのにもかかわらず、僕が存続しているのだってね、たった一人でね、たった一人で叫んでいてもですね、これはまあ、どうしようもないんで、諸先輩方の意見を、あるいはご指導いただきながら、今後どのような形で、存続していくのが望ましいか、あるいはどのような形で存続していくというそういう、こう可能性を大きくしていけるのかっていう道を探っていく。当然この2年間で、全て、何かこう道が見出せるというほどの、単純なものではないし、そんな単純な積み重ね65年というのはそんなもんじゃないと思いますので、まあ、2年では結論出せないけれども、何かこう道を見つけていく、なんか短所っていうかね、スタートみたいなものになっていけたらな、そういうなんかこう良い道をお互いのなんかそれぞれの立場にとって良い道を見つけていけるような、なんかそのスタート、それを決めるスタート、ちょっとねお前表現ぼかしすぎだぞっていう感じですけど、そんな、2年間にさせていただけたらなというふうに考えております。皆さん方の、ご協力をご指導賜りますようにどうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ伊藤新会長からですね、まあ、今後の活動、それから決意表明と言っていいでしょうかね、されたところでそろそろこのコーナーが、終わりになるんですけれども、最後にこの声の広場を聞いている方々にですね、それでお二人からメッセージをお願いしたいんですが、まず大小田さんからお願いできますか。
はい、まずはこれを聞いてくださってる若手視覚障害者の皆さん、9月には奈良で、全国盲青年研修大会がございます。私もですね、この全国盲青年研修大会、これまでに5回ほど参加いたしましたけれども、必ず毎回ね、発見があり、何か元気になって、家路につくな、そんな大会でございます。9月の奈良はですね、だいぶ暑いようでございますけれども、ぜひ皆さんで奈良に集まって、暑いね、時間を共に過ごすことができたらな、というふうに思っております。また、諸先輩方にはですね、まだまだ青年協議会、若輩ではございますけれども、新会長、伊藤会長を得ましてですね、一層何かこう、エネルギーがみなぎってきたという感じもいたします。ぜひ、そんな青年協議会を応援していただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、伊藤さんからお願いいたします。
はい。まあ、この、なんていうんですかね、日盲連の世界でいうところの青年っていうのが何歳までなのかっていうのはよくわからないし、まあ、よくわかってしまわない方がいい部分もあるのかもしれないんですけど、こう、世代、この世代だから感じられる課題ばかりではないし、もうね、なんか世代でね、なんか分けるっていうのもね、良くない。やっぱり同じ視覚障害者なんだから、みんな協力してっていうふうに思いますけれど、なんとなくいろいろな、その、お仕事を持っておられて、そして、子育て世代だったり、仕事を探す時代だったり、あるいは職業教育を受けておられたりっていう、そういう、こう、我々の世代の抱える中、いろいろなその課題みたいな、あるいは感じていることっていうことがあると思います。で、課題や問題とかですね、だけがあるだけじゃなくて、なんか私はこのように対処してるよっていう知恵もあるし、工夫もあると思います。あるいはなんか楽しくて面白くて共有したいことっていうのもあると思います。そういったものを交換し合ったりとか、お互いに出し合えたらいいな、一つそうした場で世の中にたくさんあると思うけど、その場の一つが今年9月に行わせていただく奈良の全盛大会かなと思いますので、万象を送り合わせの上ご参加いただけたらなというふうに思っています。そしていろいろなその課題に直面している青年協ではありますけれど、 まあ、なんていうんですかね、僕はまあ、まあ、できるだけ楽しく、楽しくっていうのは、ただ、えへらえへらとですね、今まあ、僕の声がちょっとですね、笑いを含んでる部分が今日の録音でもありまして、なんだこいつはえへらえへらしてるなって思うかもしれませんが、その中に、まあ、厳しい中にもというかね、そこに、こう、楽しさを持ちながら、皆さんで取り組ませていただきたいと思っていますので、まあ、お聞きの全ての方のご指導であるとか、お声かけを賜れればな、ご協力いただければな、というふうに思っています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今回は、青年協議会の前会長、大河田誠さんと、それから4月から新会長になられた伊藤武人さんにお話を伺いました。大河田さん、伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第64回全国盲青年研修大会のお知らせです。9月16日、17日の2日間にわたり、奈良県橿原市で開催されます。詳しくは日盲連団体事務局までお問い合わせください。電話は代表番号 03-3200-0011 番になります。